愛の楽曲工房。はい、どうも清則です。
太陽です。
青柳です。
さあ、先週からですね、みんなで楽しもうアナログゲームの世界っていうコーナーでやらせてもらってますけども、本日も引き続きゲストをお招きして話していきたいと思います。足立の家の足立先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
先生
来たよ。
イエーイ。
アナログゲームマスター足立先生です。
はい、
よろしくお願いします。
さあさあさあ、で、前回は長野に建設中のボードゲームリゾートガウの話を聞いていったんですけども、うん、
はいはい、
まだまだ聞き足りないということで、もっともっと聞いていきたいと思います、う
ん、はい、
まず大変やったこと、実際、
うん、
建設する上で大変やったこととかあるんですか？
そうっすね、普通の家を建てるのであれば問題にならないようなことが起きました。
ほう、うん、やっぱ金髪関係ある？
いや、関係ない。
ああ、金髪関係ない。
まあ普通の家建てるやったら問題にならんよね、絶対に。金髪は。
あ、でもちょっとはもしかしたらあったかもしれない。
え？
何何何？
というのもですね、
うんうん、
今回事業をやってもいいよっていう土地で建てたんですよ。
ほう。
個人邸じゃなくて事業、まあお店とかね、
うんうん、
をやっていいよっていう土地で建てたんで何も心配してなかったんですけど、建築会社の方から原村の審査がありますって言われて。どういう事業をしようとしているかで、それを通さないといけないので今度そういうのがありますみたいな、
うんうんうん、
説明会みたいな。
ほ
ー。で、うわ、どうしたらいいんやって思いながらも千尋と資料を作ったりして。
ほー、うん、なるほど。だから事業していい土地っつうのはあくまでも地主の話なんやね。地主っつうかそこの管理の話か、管理業者というか。
そうそうそう、別荘地じゃないからそういうことは一応しては良いことになってるけど、最終的には村の許可がいるっていう。
そっかそっか、
うん、
なるほどね。
え、けどあれやろ、そのよっぽど変な、例えば商売というか、まあね、例えば出てこんけどハプニングバー建てますみたいなさ、やったらさ多分絶対審査おりんやん。
うんうん、
そういうことやろ。だからそういうのを見るっていうことだよね。
いや、でもね、
お、
変な商売なんよこれ。
そうそう、だからそんな大変じゃない風の説明を受けたんけど、ちょっとジャブ打つためにいろんな商工会議所とかちょっと行ったりして説明すると、ボードゲームリゾートっていうか結構大変で、
そうそう、
そう、
ジャンソーですかとか、ポーカー系ですかみたいな、お金はかけますかとか、ゲームがついちゃう大人っぽい建物とかってちょっと言えば言うほど怪しいみたいな、
うん、そうなんですよね。
なるほどね、
なるほどね。
やっぱ一歩間違えたらカジノのイメージを抱く人もいるかもしれない。
なるほどね、
確かに確かに、裏カジノみたいなね。
とか、あとめっちゃでっかいところで鉄骨を渡りながらガラスの向こうでワイン飲みながら金持ちがそれを見ようみたいな
うん、カイジね、カイジの世界ね
そういうの想像するもんね、やっぱり
し
大人のたしなみね
してくれるのか
いやいや、その地下のね地下の人たちのたしなみ役者地下の、
まあとにかくこれがドーナツ屋さんだったら誰もがわかるやん、
う
ん、
そうね、
やな。
ボードゲームリゾートですって言ってわかる人が一人もいないっていう。
ほんまやで。
まあでも僕らもそうで、
うん、
まずリゾートっていう言葉で宿泊施設なのかどうなのかみたいなとこもあるやん。
そっか、
うんうん、
でちなみに宿泊はできないんやけど、
うん
うん、ボードゲームを大人が心置きなく遊べる場所ですって言っても分かんないわけですよ。
まあね、むずいわな、
うん、確かにそうか。
で特に原村が厳しいらしくて結構、
うん、
で他の人の近所の人の噂聞いたら、もう厳しいから事業やるの諦めましたみたいな人もいて、
そうだ、許可が下りてない人が実際にいるらしくて、兄ちゃんが言った金髪はあながち嘘じゃなくて、
マジか、
黒く染めた方がいいんちゃうみたいな。
うわ、あ、マジか。
なんでかっていうと、説明会に村の人とかが8人9人いたやんな、
うん、でその時は2拠点生活中だったんで、どうしてもスケジュールが合わなくて東京からズームで参加したよね。
お
で、その説明会に、
うん、
で基本的には建築会社のその現場監督とかが説明をしてくれたんやけど、やっぱ補足が必要やん、僕らの本人からの、
うんうんうん、
で資料を見せながら説明をしたりして、で、まあ、それでもやっぱり厳しくて、最初窓が結構少なかったよね。でその理由はゲームに日光が当たらないためなんやけど、
うん、
図書館と一緒で日光があんまり当たると傷んだりするから。
なるほど、
うんうん、
だけどこんなに閉塞感のある建物になっている理由は何かみたいな、
うわ、怪しいって感じやったの、
うん、
まあでも今は 俺は太陽千尋側からの目線で見よき、そんなバカなと思うけど、
うんうん、
確かに村人からすると、
うんうん、
ドーンとコンクリートのなんか立って東京から来たなんかがなんかようわからんこと始めるってなったら怖いは怖いと思う。
そうね、う
ん、
確かに。
いやほんまにそう。だからその審査が厳しいおかげで原村ってすごいこうのどかで素敵な村だから、
うん
うん、
その意見もごもっともですわかりますって感じやったし、
うん、
実際だって悪いこと考えるというか宗教施設みたいな感じにしてそういう名前につけて建てようと思ったら建てれるもんね。
そうそうそう、
建てれるもんね。確かに確かに。
そうな
ん、悪いこともできるもんね、
うんうん、確かに確かに。なるほど、
まあ、それがすごい時間かかって本当に大変っていうか、
うん、
何ヶ月もかかっちゃったよねっていう。
本当は2022年の11月に着工するはずだったんやけど、
うん、
許可が下りる町で3ヶ月経った。だから2023年2月までずれ込んだんやけど、その間もう建築デザインもさ出来上がってるから進めようがないし、
うん、
審査いつ降りるんかな街やったんやずっと。
なるほどね。
で中華建てれるんかなみたいな。
そうかそうか、
うん、でやっと連絡が来て許可が下りました。
あ
よかったね、
よかったね、
うん、で普通に建てれることになって、でその現場監督の小平さんがね、これ3ヶ月遅れたから結構遅れますかって聞いたら、
うん、
いや予定通り行きますって言って、
う
ん、なんとかしますって。
え小平さん、
かっ
けー小平さん、
すごいな小平さん。
まあさすがにちょっとは遅れたんですけど予定よりは、まあでも予定より1ヶ月遅れぐらいで済んで、そういう頼れる現場監督なんですよ。
かっけーいやまあでもよかったね降りて。これもし審査降りてなかったらもう村長に立候補するところからやらなきゃいけないわけやろ対応が。
いやそうそうそうそう、
ほんまそれほんま。
いやそうよね、だ村人接待するとかさそんなことをしていかないといけんわけやろ、
うん、そうそう、
うちの村にこんな施設は必要ねって言われたしたらもうできんわけやもんね。だってね、
そうなんよね。
はあ、うん、えちなみにマジ一個気になるけどさ、
うん、
パレットを作るときそんなんないん？
いやパレットはだって市がもう作りますっつって。
あなるほど、そうか、
そうよ、
誰の別にあれもいらんわけか。
そうやることは決まっちゃって、あとは誰がやるかみたいな感じで公募で入ったわけやき。
ああそうか、
そっかそっか、
うん、全然違う、
全然状況が違うんか。
なるほどね、
う
ん、
違う違う。
まあでもよく許可降りてくれてありがとうっていう感じですね。
すごいよね、
ね、降ろしてくれたよね
今考えたら。
はあ、いいねいいね、
うん、
そうでまあ建てれるようになったっていうことやけど、
うん、
ちょっと気になっているガウ、
うん、
この名前の意味、
これこれよ、
うん、
気になるわこれ。
そうこれがね、最初僕ら的にはアナログゲームリゾートっちよって、
はい、
でアナゲリッチ略しちゃったよね。
そうなんよ、
うん、
アナゲリ、
うん、あのねアナゲリアナゲリッチ言われたら穴とゲリ？
いや審査落ちる、審査落ちるわ、その
落ちる、ね、
その名称は審査落ちるって。
ちなみにあの現場の皆さんは、建築に関わる皆さんは、
うん、
最初のネーミングである穴ゲリッチ未だに言うんやけど、
穴ゲリ、穴ゲリッチ、
穴ゲリの現場今来てるんですけどで進んでいく中で、
うん、
穴ゲリで本当に良いのかっていう話になって、
うん、
なぜかというとさ、アナログゲームリゾートってさ今んとこなんか総称でしかないやん、
うん、
高級ホテルみたいな泊まりやん、
はいはい、
わかる、
はい、
なんか総称っていうか、
うん、
ネーミングがないわけよ
一般名詞ね、
うん、高級ホテルみやびとかさ、
うん、
そのみやびに当たる部分が必要やん。
だから固有名詞ね。
そうそうそう固有名詞
、うん、
そうだからアナログゲームリゾート何々が必要なのかどうなのかみたいな話をして、
はいはいはい、
もうちょっとネーミング誰かに頼った方がいいんじゃないかっていう、で人に頼ることになったんですよ。
はいはい、
でそこで施設ができた後の PR をお願いできたらいいねって言ってたのが、株式会社 GO っていう会社の広告の会社のですね、
うん、
松田健さんっていうクリエイティブディレクターの方なんですけど、
はい、あの多分三浦さんが有名かな、 GO で言うと。
そう、社長の三浦さんが世間的に有名なんですけど、
そうね、ニュースビックスとかも普通にバンバン出るような人やけどね、
うん、
本もいっぱい出しようみたいな人の会社やね GO は、
うん
うん、
でそのクリエイティブディレクターの松田健さんは前から面識があって一緒にゲームしたこともあるよね、
うん、
と松健さんはボードゲームが好きだから話が早かったよね、
うん、
なるほど。
でボードゲームに関わるこういうことをやろうとしてるんですって言ったらもうノリノリになってくれて、
お
で PR もなんですけどネーミング今どうしようか迷ってるんですけどこういう相談できますかって言ったら もうノリノリになってくれて、ネーミング案からやりましょうっていう。
お
う、でいろんな案を出していただき、GO のオフィスに、六本木のオフィスにね、打ち合わせに行きみたいな、そういうことになっていったわけですよ。
いいね。
でまずアナログゲームって言ってるけど、アナログゲームじゃなくてボードゲームの方がいいんじゃないかとか、でリゾートじゃなくてヴィラとか他の呼び方があるんじゃないかとか、いろんな可能性を考えていった上でボードゲームリゾートガウっていうのに行き着いたんですけど、
そうかそうか。
でガウの由来が、足立先生言ってください。
ゲットアロングウィズって言って、仲良くなるのゲットアラウンドウィズの頭文字取って GAW でガウなんけど、足立の家のタグラインが仲良くなるを止めないっていう、ずっと仲良く、大人になっても仲良くなることを目指しましょうっていうのをそのまま落とし込んでくれてガウになって、いっぱい候補あったけど、ガウってすごい言葉も音もいいねってなって、
響きがね、
響きは言いやすいねって言って、決まったんだよね。
いや、ガウめっちゃいいもん。ガウ、
ガウいいでしょう。
ガウめっちゃいい。
ガウ、私ら二人やったら絶対出てけへんかったね、ガウなんて。
そうね、
なるほど。
で無事にネーミングが決まって、ロゴを行きましょうってなって、
そうだ、大事だ、ロゴデザイン、
でこれも予定にはなかったんですけど、もうスルスルスルと相談をしてしまい、マツケンさんに、ネーミングだけじゃなくてロゴデザインも相談していいですかみたいな、やりましょうと言ってくれて、
はあ、ノリノリやんマツケンさん。
いやそうなんですよ。やっぱこれ内容がボードゲームじゃなければもうまた違ったと思うんですけど、やっぱボードゲームに関わることならやっぱ輝きがもうすごかったですね。
なるほど、まあ好きやからっていうのあるね。
そうなんですよ、
で
紹介していただいたのが大橋さんっていうアートディレクターの方で、
はいはい、
でロゴデザインを手掛けていただき、今あのインスタで公開してるんですけど、ガウのロゴデザインもできましたっていう。
もう僕この途中過程見てましたよ、インスタで、
インスタで候補がいっぱい大橋さんからもらえて、で決まったんですけど、あなたはどれだと思いますってちょっとクイズ形式に出したんよね、
はいはいはい。
結果出てから兄ちゃん参加してたよ。
あそっか、
あこれこれだったと思いますみたいな、押そうみたいな。
いやなんかさ俺マジで、あもうこれ一択やろっつうのがあったんよ一個、あ高井くんちなみに まだ知らんよね。
俺見てない、俺知らんのよ。
うん、あの今ちょっと足立の家のインスタを見てるんですけど、ガウのロゴデザインのその決まったけどどれでしょうみたいなやつね。
はいはいはいはい、
この中で一個決まったのどれでしょうみたいな。
うん、え今日ちゃんどれっつったん？
俺ね右上のやつと思ったんよ。
え俺も右上のやつと思った。
ああ本当。
うん。
やけど俺結構これ一択やったんよ。
うんうん。
まあちょっと聞いてる人分かんないと思うんで、5個候補があって、まあ真ん中右上右下みたいな感じで5個並んじゃうんやけど、で俺は右上のやつと思ったよね。
俺も右上と思った。
やけど違うやつが正解で右上っち言ったらさ、なんか変な感じになるなと思って。
わかる。
なんかわかる。こう。
まあね。俺だって今もどれと思うで右上っちゅった時ずっとそれが心配やった。
そうや、
ね。結局違うやつ俺言ってないよなと思って。
親族だけにね。
そう、うん。いやなんかさ子供の名前とかもそうじゃない？これとこれどっちがいいと思うみたいなんでさ。
まあね。
なんか違うやつ選んで。いやこれはやめた方がいいと思うとかもし言っちゃうとさ、やめた方がいいと思うやつをつけるのがどうなみたいな感じになるやん。なんかこう
なるなるなるなる、わかるわかる、
わかるやろ、めちゃくちゃわかるやろこれ、
わかる、めちゃくちゃわかる。
でしかもかなり変えれんやん、なんかロゴも子供の名前もなんか。
そうなるほどね。
そうだけなんか心の中で思っちゃったけど、
そうの後出しじゃんけんみたいになっちゃったの。
そうそうそう。
ありがとう。
で実際これな、
実際こっちにこれになりましたよ。
ああやっぱりね。
しかも人気投票でも一番だった、これが。
いやもう圧倒的にこれと思ったこれ。
そう、
あ嬉しいね。
はい、まあちょっとこれもあの皆さん見てもらった方がいいね。ちょっともう言語化するの無理やわこれは、
インスタ見て、
あのね腑に落ちると思いますわこのロゴ見た時多分。
そうね、
めちゃくちゃいいこれ。
でこのロゴがいいねと思ったら、チャンネル登録とフォローお願いします。
いやいやいや、なんで急に YouTuber のそのロゴみたいなことね、
そういろんな色があるのはいろんな人が集まっていろんな思想があってとかいろんなこともあっていいよねっていう、だからカラフルでもなってるんやけど、
無
事ロゴも 決まって、どの候補もすごい良かったよな、うん、だけどもうこれでって言って早いこと決まった。
いやこれめっちゃいいわこのロゴ。なんかしかも俺あの壁のボードゲームにもちょっと見えたんよな、
う
ん、
もうその通り。そうそう、高くすごい偉いよ、偉い偉い、
ありがとうございます、ありがとうございます、うん、せやねんこれ。
まず全体的に遠くから見ると家の形になっちゃうよね、うん、五角形の逆ホームベースの形になっちゃって、うん、でそれが分割されちゃって斜めにボードゲームが並んでいる棚のような角度で並んじゃうよね、いろんな色が。
そうなんよね、
うん、
でこれ林、木が並んでるの分かります？
え？
ここの間の白い枠があるでしょう。
はいはいはい、
これ木なんだよ。
あ、これ見てなかった俺。
そうなん、
家の形で引くと周りを囲む木々があって、ボードゲームのマスがあって、それを組み合わすと
ガン。そういうことなんやこれ。
はあ、シャレちょ
でそれでいてカラフルって言ってもビビッドじゃないんですよね、全部色が。
そうね。
でこれは大人っぽさを、大人の社交場っていうのをイメージして、カラフルだけど微妙色というか、
うん、
それぞれ何とも言い難い色になってるんですよね。
そうね、
確かに確かに、
うん、であとあれよね、すげえ拡大してみると完全な直線だけでできちゃうんじゃないよね。
お、よく
じわっとにじんじょうというか、手書きで書いた線みたいになっちゃうよね、図形が。
確かに確かに、
そう、これもわざとなんですよ。
すごい、
アナログ感というかね。
いやめちゃくちゃいいこのロゴ、
うん、
やらんばい
いやいや
その権限は兄ちゃんない
よどうな、親族っちそんな強いん、ね、親族強いんでなんか
いや俺だからもうかなりこれ一択やなと思ってたよね、本当に。
いやよかったね、
なんかよかったんですよ。ということで、うん、ネーミングできて、
ネーミングも決まって、うんうん、
でロゴも決まって、
うん、
さあで何を目指しているのそもそも。
うん、
ガウやろ、まあ、作ったはいいけどみたいな
そうそうそうそう、
そこそこ、
うん、
その通りなんだよね。まあそもそも足立の家へのタグラインとして、仲良くなるを止めないっていうのが、もうそれを目指したいっていうのが大きいベースがあって、
うんうん、
大人になるとこう仲良くなるっていうか、いつまでたっても学生時代の友達とずっといるイメージというか、本当の仲良しって子どもの時にできた友達とか、そういう人が多い人が多いんじゃないかなと思ってて、うん、やっぱり大人になってからも十分こう大人同士のすごい深い友達っていっぱいできる可能性はあるけど、すごく少ないよね会社の中でもって
と思う。普通に生活しよったら、だって仕事と家の往復やもんねほぼ。
うん、
そうね、
そうと思う。で仕事はもうやっぱ仕事の話だけしかせんみたいな人って今多いと思うもんね、
うん
うんうん、確かに。
それでねっていう意味合いも込めて、仲良くなるを止めない場所を作りたいっていう、深いコミュニケーションをできる場所っていう意味内で、ガウがどこまでそれに機能するのかなっていうの
を
目指したいなと思ってるし、で原村っていうのが私ら住んでみてほんまにめっちゃいい村やから、ここをもっとよりよく活性化してもっとしてほしいっていうのもあったり。
そうね、だって太陽は村長になりたいわけやき、その原村の、
うんうんうんうん、
それやっぱこうね、名前を打ってその票を一票でも多く集めて
、うん、マジ
投票してくれ、いやいやいや原村のみんな、
これ政治活動やったの。
いや違う違う違う
あちょっと許可が下りるな、ダメダメ。
いやでもね、住んでみると、うん、今定住してるんですけど、やっぱ村の課題もめちゃくちゃ見えてくるわけですよ。
へ
え。めちゃくちゃ見えてきて、若い人に移住してほしいと言ってはいるけど、うん、あんまり行動はできてないみたいな、その村としてね、
うんうん、
なので結構移住者というか都会から来た人ばかりが原村が素晴らしいと言っている状態で、
あ、はいはい、
村の人はこの村の素晴らしさに気づいてないっていうか、あんまり思ってないっていうか、
うん、
そういう状態が分かったんですよね、定住して。
なるほど。
これはもう地方創生あるあるというか、
うん、
多分ねほぼ 100% の地域が抱えている状態ね。問題っつったらあれやけど、そういう状態と思う、
うんうん、
あのね、やっぱりね、当たり前すぎて気づかんのよね。
あ、
うん、自分たちが一番気づかない、
うん
うんうんうん、
分かる分かる、それは。
で何を売りにするかっていうと、やっぱ実際めちゃくちゃ原村はいいんですけど、
うん、
野菜が美味しいとかね、星が綺麗とか、都心からアクセスがすごくいいとか、まあいろいろあるけど、
うん、
やっぱそこを押すとあんまり弱いというかね、まあ珍しいことじゃないや、
うんうん、
野菜が美味しいとかも、
うんうん、
結局全国の田舎大体そうっちゅう感じになるよね、
うん、
オリジナリティではないかもしれないよね、
うん
うん、
でそこで僕らがこれができたらいいなって思ってるのが、ボードゲーム遊ぶなら原村っていう、
うん
うん、でそこきっかけで原村がいい印象をいろんな遠くの方に持ってもらえたらいいなっていうのがあって、
うん、
でなぜかっていうと、僕らが原村を初めて訪れたきっかけも映画祭きっかけだったんですよ。
あ、そうやったね、
うん
うん、野外で映画を見るイベントがあって、
うん、
でその時真夏なのにめちゃくちゃ涼しかったりとか、すごい星が綺麗だったりとか、そういうのが映画祭がないと全く知らなかった土地に足を運ぶことができて、ここに住めたらいいねみたいなことも思えたわけですから、
うんうん、
ガウに来たきっかけで原村素晴らしいって思ってもらう人も、まあ、中にはいるだろうと、
うん、
そういう村の活性化狙いもあります。
いやこれマジですごいことになる気してきたんやけど俺
でさっきタイちゃんが言ってくれたみたいに、ボードゲームするなら原村ということは、原村の子供たちが全員ボードゲームにすごい詳しかったり、素養があったらいいよねっていうんで、うんうん、ガウでボードゲーム塾やりたいねって話になって、
やばい、
私友達の子供にゲーム塾ちょっとやってたことがあって、
うん、
でゲームの勝ち負けもいいけど、ルールを説明をちゃんと聞くとか理解するとか、相手を思いやって机の上の秩序を守るみたいな、
うん、
ズルしない、
うん、
バカにしないとか、
うん、
負けても泣かないとか、そういうことを塾内でやると結構ゲームで楽しいし、負けて泣きそうになったらじゃあ次のゲームしようっていう風にどんどん味変もできるし、
うん、
ゲーム塾原村でずっとできたらいいんじゃないっていうのもあって、
これいいと思う。だって太郎とかが結構それで鍛えられちゃうもんね、人格。
そう、
太郎はあの太陽と足立先生のあれね、うん、長男やけど、やっぱこう負けても泣いたりせんもんね、泣いて感触出したりせんもんね、太郎は、
うん、
そう、
おめでとうって言ってくれる。
あ、そうそうそう、
勝った人に。
そうなのね、
うん、
これはだからその人格形成とか教育にもいいと思うね。
確かに確かに、
うん、なるほど、
マジですぐさせよう、うちの子にもマジで、
うん、
でそういう場所ができたっていうことで、まあリアルではその原村近辺の方になるんですけど、それがうまくいったらオンラインのゲーム塾も考えてます。
うん、
なるほど。
これはどういうイメージでしたっけ、足立先生。
ボードゲームってね、やっぱルール早く教えてよ、早く始めたいからじゃないよね、やっぱ、うん、ルール説明書を読むっていうすっごい難関を突破した人が全部ルール理解して遊ぶと楽しみ方が違うというか、
うんうんうん
うん、でそういうのをオンライン塾でやりたいなっていうイメージです。だからどういうことかっていうと、はい、皆さん手元にゲームありますかっていう、各全国の家庭が私たちと同じボードゲームを初めて開ける、
うん、
でみんなでルール解読をする、ここってこういう意味かなって言って、
うんうん、
で実際遊ぶ、だから家族でゲームの遊び方を教える、
うんうん、
その遊び方っていうのがボードゲームとどう向き合えば楽しいのか、楽しくて手軽ですぐできますじゃなくて、すごくルールを解読するのが難しいし、家族3人4人揃わないとダメだしっていうハードルが高いっていうことをすごくゆっくり説明したいなっていう意味でオンライン塾、
うん、
そこからやりたいっていうか。
なるほどな。
ボードゲームってハードルが今結構メディアで説明するのって、というかそこもちょっと私の中の課題で、メディア、うん、に出やすいボードゲームってルールがもう5秒で分かるやつ、うん、大喜利で楽しいやつとか、
はいはいはい、
こうパッとやってパッパッパッっていう求められるんやけど、
うんうん、
やっぱルール解読に30分40分かけて、これ間違ってる、どういうことっていうのがすごい面白いと思ってるんよね、私は。
はいはいはい、
それを乗り越えた上で遊ぶとまたもう一つ面白いから、そういうのをやりたいなっていう。
なるほどね。
なるほど。
まあもうこれは性質上しょうがないもんね。
うん、
メディアに出て時間が限られちゃう中で。
そうそうそうそう。そうそうそう、
でしょうがないし、まああとはやっぱりこう、例えばさ、今任天堂スイッチのゲームとかさ、もうほとんど説明書読まんでもできるもんね。
うん。うまくできてるよね、チュートリアルが。そう。サラサラサラっていう。
で大体最初の課題解いて2個目の課題勝手になんか降りてきて3つ課題解いたりしたら大体もう操作方法覚えちゃうみたいな、なんか最初で移動の方法とジャンプの方法覚えて2個目でアイテムの使い方覚えて3個目で魔法使えてみたいなさ、なんかもうめちゃめちゃ親切やん。だから自分で解読するとかなんか説明書を読み込むとかっても今やってないもんね。
そうなよね。だから魚はいっぱいもらってるんけど、そもそもこの魚がどこから来てんのかわからない、魚の釣り方を教えてあげたいっていう。
確かにね、内臓がどういう風についてて骨がどういう作りで歯は何本あって、これは外来種なのか、それか日本にそもそもいる魚なのか。
気持ち悪い子供にならんそれ、ね、
そこまでそこまで
気持ち悪い子供が育っていきよったけど今大丈夫？
分からん分からん、説明して誰か説明して説明が足りん、とかね。
日本一頑張ってちょっと、
まあ刺身の状態の魚しか知りませんみたいな感じかもね。
あ、めちゃくちゃいい例えされた。
あれ、お兄ちゃん、お兄ちゃん声。
日本一の弟。
あの本当にそう、刺身パッケージされた刺身のでの食べ方まで提示されちゃうっていう状態と思うよね。
そうね。
それはそれでいいんやけどっていうことよね、多分。
そうそう、もうそれはすぐできて楽しいからそういうゲームもいっぱいあるし、そういうのでもいいんだけど。もしボードゲームを解読するっていうか、その釣ってさばいてお刺身にしたり天ぷらにしたりって、そこの方法まで知ってると孫の代までゲームのことを教えてあげれるやん、ボードゲームの遊び方を。
まあそうね。
いや、やし、やっぱり新しいゲームが出た時に対応できるもんね。
そう、
そうね、
そう、ルールを教えられたそのゲームはできるうちになってもそれはできるけど、違うゲームやる時にまたゼロからやもんね。
そうそう。で YouTube の動画があればいいけどとかやともったいないやん、せっかく本体があるのに。
いや、わかる。
自分で解読したら誰よりも早いよみたいな、そういうのをオンラインでやりたいなっていう。
やべ、解読したくなってきた。なんで
変すぎるじゃん。
わあ、でもなんかこれめちゃくちゃいいね。
うん、
で子供たちにはそういう風な素養にって思ってるんやけど、あと老人ホーム作りたいよね。
お、また全然違うとこからいきなり来たね。
そうで、ガウとかそういう塾がうまくいったりしたら、ボードゲーム老人ホームあったらめっちゃ良くない？
うーわー、めちゃくちゃいいと思うわ。
うん、相当いい。
今日カタンの宅建てるけど来る人みたいな、もうゲーム仲間が一緒に住んでると思ったら、やるやるって言って、
時間がありますからね。
だからお年寄りがさ集まって囲碁するかのようにっていうことだよね。
そうそうそうそう。そう
そう、かもうまさにそうよね。
うん、
多分あの囲碁するところ、将棋するところっつうのがそもそも多分伝統的にそういう場所やったんやろなっちゅう。で、それに変わるものというか加えるものかな、囲碁将棋もはすでにあるものとして加えてこういうものもできるみたいなイメージかなと思ったよね。でね、やっぱ囲碁将棋は俺めちゃくちゃ好きなんやけど、本当に唯一難点があって、結局強い人が絶対勝つんよ、囲碁将棋っち。で習得コストがまあまあかかるんよね、そこそこさせるようになるまで、打てるようになるまで、でもやっぱアナログゲームってそれがなくて、さあバンチ出会った人がいきなりやるんやけど、超ベテランの人がいきなり素人が勝ったりするやん。
運要素がありますもんね。
運要素がある、
そうゲームによってね。
そうそうそう、いやだからめちゃくちゃいいわ。
まああとイメージ的に若い世代への架け橋になりやすいと思う。
ああ、
やっぱまあ囲碁将棋も若い人もちろんやったりするけども、まあパッケージのデザインとかも相まって、あと海外製のボードゲームのなんか素敵さとかも相まって、若い人とお年寄りのご年配の方との架け橋になりやすいのが、こういった海外製のボードゲームはありなんじゃないかなっていう。
めちゃくちゃいいわ。実際だって今でももう麻雀とかやるよらしいもんね、老人ホームで。
らしいよね。
あ、そうね、やるやんな。ポーカーとかもね。
ちょっと待って、はよ年取りて
みんなで暮らそう。
待って、
没頭できますよ。
さっさ取りてえわ。
それ現実逃避じゃない、なんかそこ分からんけど今年取ってずっとボードゲームしたいと思うのはただの現実逃避。
だから今老人ホームも大人の社交場としてのボードゲームのその先みたいな感じやきさ、
延長線やな。
面白い面白い。
なんか遠くはないよね。 ある意味ガウから
なるね、
うん、
いやなんか、うん、結局やりようこと兄弟二丁なと思ったそのいい金パレットというか
ね、
うん、場所を作って拠点を構え人が楽しめるようになったりとかそれによって何か学ぶもの、うん、得るものそしてコミュニティを作るみたいなところで考えると、うん、結局同じことしようよなと思ったき、うん、あの失敗例いくらでも教えるき失敗せんように気をつけてほしいな
まあその時はね公約に助けてもらいますから
そうよ、うん、これやったらダメこれやったらダメこれやったらダメ結構ありますから、
うん、
その
頼もしいねでも、うん、お兄ちゃんがそれ思っちゃうのは
そうですね、
うん、いや俺これマジでもうめちゃくちゃ成功しそうな気がするんやけど、う
ん、ほんま嬉しい、
うん、いやだってなんちゅうかなこれ原村っちゅうのがいいなと思って、
うん、
東京にボードゲームあるけどまあ東京そらボードゲームあるやろって思うやん、
うん、
めちゃくちゃ失礼やけど原村っち何があるんって言われた時に答えれん待ちと思うよ原村っち
あそうなんよね、
うんうんうんうん、
でもそこでもしボードゲームで本当に子供がそこでその町の子供めっちゃボードゲーム詳しいとか年寄りのそのそういう施設デイサービスの中にボードゲーム組み込まれちゃうとかなったら本当に原村がボードゲームの街になり得ると思うよね。
うんうんうんうん、
原村っちなんかあると、ああ、ボードゲームの街か。わ、俺なんか怒り得る気がしてきた、なんか。
いや、うん、そうなんよね。今、息子の太郎が学童に、まあ、放課後行けないけど、小学校1個しかないんよ。
うん、
原村の小学校は、
うん。
で、学童にたまたまボードゲームが割と置いてあって、
う
ん、これなんで先生こんなにあるんですかって言ったら、まあなんか、たまたまありますみたいな感じで。
はいはい。
うんそんなに意図してボードゲームを置く学童にしようっていうわけじゃなくて、
うん、
前の担当の人が詳しかったみたいな感じでたまたまいっぱいあったよね、
うんうん、
でその時に思ったのがこれがとある町で小学校が何個もあったら 5,6 校あるみたいな町だったらボードゲームの学童にしましょうって言っても大変だけど、
うん、
原村って人口8000人しかいないんですよね。
おうおう
で小学校1個しかないからその学童にボードゲームの学童にしましょうって言ったら今後ありえるかもしれない、
うん、
ありえるね、
うん、で1年生から6年生まで世代を超えてコミュニケーションを取れる学童にもうしましょうって言ったらやれるかもしれない規模感なんですよね。
わかるわかる、
うん、なぜかというと1個しかないから、
うん、
村にだから結構ボードゲームの村にするっていうのがあながち夢ではないかもしれないっていう規模がちっちゃいからこそね
マジで夢じゃない気してきた
本当にそう
大変やろうけどもちろん、
うん、
いや全然夢じゃない要はその人口が少ないし規模がちっちゃいっていうことは一人一人の動きがめちゃめちゃ影響するっていうことだよね
そうそう
村の中で
うん、
うんだって東京を今からじゃあ何かの町にしようとか結構難しいやん
そうやね
むずいよね
それはむずい、
うん、
そうそうそうやけど原村なら一人のやべえやつがめちゃめちゃ頑張るみたいな、
うん、
で一気に変わるんよね村っち
なるほどね、
うん、マジでなんかが起きそうな気がしてきた本当に
いやまあ実際まあちょっと例あんまり思いつかんけどあ一個思いついた例えば田川ちポッドキャストの町になっちゃうやん例えばねそれってさたった一人のたった一人の動きによってそうなっちゃうわけやん
うん、
確かに、
うん、
たった一人やね出身で日本一のポッドキャスター一人よね、
まあ、例えばね例えば例えばそうそうそういやでもこれがもし東京でさポッドキャストが生まれてもさ、
うん、
東京イコールポッドキャストの街ってならんもんね
そうやね
ならんもんね
やな、
う
ん
う
ん、
まあおるやろうねって感じやし
そうそうそう、
うん、気にも止められんかもね、
うん、
だから一人の動きによって思いっきり街にイメージというかカラーがつくんよね
そうやね、うん、
そうだから本当にかなり成功するビジョンは見える。
うん、嬉しい。
で、本当にあれとあれとあれをせんかったら多分大丈夫だね。
あれか。めっちゃ多いやん。
あれも地雷やき、あれもダメや、ね。
融資出資？
いや、
融資ダメ、出資ダメ？
どっちどっち？
大丈夫大丈夫。そういうことじゃないき大丈夫。
まあ、ちなみに僕ら結構建物できるまでこういう構想がありますとかさ、
うん、
建築デザインこれですとかそういうことしかできなかったわけよ、
はいはい、
したらその時点でみんなすげえいいっち食いついてくれたんやけどやっぱり具現化しないと分かんない部分があるやん、
うんうん、
で具現化ようやく最近できてさボードゲームを壁に飾れたわけやん、
うん
でこれいけるかもと思った出来事で現場に関わってた業者の人たちがペンキの再塗装しなきゃいけないとかでさ建物完成した後に木 来たりするわけよ、
はい、
あそこの部分だけちょっと塗らないけんとかしたら、今まで建ててた建物にゲームがズオンそびえ立っちゃうわけやん、
うんうんうんうん、
みんなうわすげえって言うんよ
いいね、めちゃくちゃシンプルやね
おじさんの職人たちが
おじさんたちがね、はいはいはいはい、
そうおじさんの職人って結構何にもこんにちはって終わりないの、喋らへんのよ、うん、そのおじさんが全員うわ何みたいな、
なんかあるよねでも
すげえ、
え、うん、何ですかこれとか、
そうう
わうわみたいな、しばし眺めるみたいな、
そう
でこれを体感できたら思うのが、うん、やっぱ今まであの餅に描いた絵やったわけやけど、本当にインパクトのあるビジュアルができたから、リアルな場所が、
うん、すごい、
うん、やっぱ説得力を持って今後はいけるんじゃないかなっていう、
うん、
だよな、
なるほどね、
うん、いや面白いマジでこれ、
うん、いいね、
ちょっとちょっとタイちゃん、タイちゃん、
はいはい、
でそんなガウにどうやったら来れるかちょっと先に言っとかんと、
うん、
せやせや、
そうですね、
うん、
みんな気になると思うので、
気になるよ
もう気になりますよそれは、
うん、
じゃあ具体的にどうやったら皆さん来れるのかっていうとこですけど、
うん、
まずオープンがふわっとふわっとしてるんですよ、実にふわっとしている、
オッケーオッケ
ー、
プレオープンが11月
11月かな、
うんうん、11月ぐらいかもね、
はいはい、
11月ぐらいから、まあ、多分希望者はもう直接連絡くださいみたいな感じですけど、
うん、
一応言うと2人ぐらいだったらちょっと人数が足らないってことで来れません、
うん、
でこれ最初行う人数も今検討中なんですけど、4人がいいのか5人がいいのか8人がいいのか10人がいいのかとか決めかねているんですが、プレオープンの時であれば少ない人数でもやりますっていう感じですかね、
うん、
4人から8人とかでも大丈夫です、
うん
うんうん、で連絡くださいっていう感じなんですけど、まあ平日土日は一応問わずかな、
お、
うん、
いいね、
で土日割と中央道が混んだりするんで、
うん、
平日の方がもしかしたら来やすいかもしれない、
東京から来る人はね、
そうですね、東京から来る人、はい、まあちなみに名古屋からでもアクセスはいいです、
はいはいはい、
うん、そうよね、
で東京から来る場合は車でだいたい2時間半、
2時間半かな、
うんうん、
でバス電車でも来れますが、そこからタクシーに乗ってきていただいたりだとかレンタカーとか、
そうですね、
もありますね、
うん、
まあ実際乗り合わせの上車で来てもらうが良いかもですね、
うん、
なるほど、
うん、
で本当はサイトをバンって公開したいとこなんですけど、
うん、
ちょっとサイト完成まで時間かかりそうなので、まあ、多分足立先生のインスタとか僕のツイッターとかに、
うん、
まあ、連絡くれるとかがいいのかな、
うん、
足立先生のインスタがいいかもですね、
はい、
なるほど、足立の家だ、
うん、
うん、ですごく気になる価格帯なんですけど、
そこですよ、
そこですよ、
はい、まだねふわっとしてるんだよね、
うん、
なあ、ふわっとしとんかい
気にさすのはふわっとしてるんですけど、
一
人正直ちょっと高めになります、
そう、
うん、
まあ、ラグジュアリーちょっともね、
うん、で一人1万5000円とか
安い、
でちなみにこれ泊まれないんですけど、
うん、
日帰りの体験の価格でイメージ的には5時間ぐらい、
うん、
5時間ぐらいのゲーム体験をするっていう感じかな、
うん、
で軽食がつきます、
うん、
うお、
でそれは原村の地のものを満載の美味しいものを出すから、
うん、
でゆっくり足立先生が全部ゲームを教えるし、そのグループ1日1組限定っていうくくりなので、
うん、
そこのグループにぴったりのゲームをチョイスしますよ、教えますよっていう、
うん
うん、
イメージで少し価格帯を上げて、
うん、
ゆっくりひとときを楽しんでくださいっていう、
なるほどね、
うん、で価格が高い理由としては、
うん、
自由に遊んでくださいじゃなくて、足立先生が事前ミーティングするんですよ、
うんうん、
でその人たちの関係性とかゲームの熟練度とかを考慮してゲームのコースを組み立てます、
うん、
なるほどね、
この人たちならその5、6時間の滞在時間の中で5つゲーム遊んだ方がいいとか、そうじゃなくてもう1つのゲームをとことんやった方がいいとか、
うん、
もう2つ3つにとどめておきましょうとか、まあいろんなケースがあると思うんで、
はいはいはい、
まあオーダーメイドでゲームプランを考えるっていうところまで含まれてるんで、
なるほど。
ちょっと値段が高くなってしまうっていう。
そう考えたらでもそんな別に高い感じがしてこんくなるね。だって、うん、常に足立先生がおってさ、そうやってついていろいろやってくれるわけやろ。
うん、そうですね、うん、でポイントとしては足立先生が絶対にいます。
うん。
他のバイトのゲームマスターがこの日はいますんで足立先生はいませんとかいうのはないです。
うん、
ないよね。偽マスターおらんわけよね、時ね。
絶対に足立先生がとことんコミットしますっていう感じです、
ね、え、足立先生って何おろ世界に
一人やったか どうかな。
あ、じゃあミッキーマウス的なやつか。必ず同時時間に一人しか存在しないっていうことか。足立先生は
じゃあミッキーマウス的なことにしたらなんかちょっとおかしくなる
そう難しい。
普通に一人、普通に一人なよ足立先生は。
あ、そうなんや。ごめんごめん。
あと、はいはい、ドッペルゲンガーを
いやいやそれ
人数に含めるかどうかっていうのがあるけど
含めんでよかった、ごめんごめん。
ドッペルゲンガーを含めんで
一人しかいないよ、一人しかいませんよ。
よろ。
なるほどね。うん、うん、
でも本当あれやんね、そのライズアップみたいなことやね。普通のそういうエニタイムみたいな、いつでも誰でも行けるとこで、はい好きなようにやってじゃないきね。
うん、そうやね。
ちゃんとその人に合ったものをやってくれるというか、
メニューをね、
うん、
結果にコミットしますっていうね。
お、
う
ん、
そうよね。
ブンツブンブンツブン。
ライズアップね。ライズアップやるんけ。
ハラムラ。
ドゥドゥドゥドゥドゥでめちゃくちゃ仲良くなっちゃうっちゅうね。
そうね。
コミュニケーションが活発化して。
そうやな。
いや、
まあそんな感じですかね。
うん、
なんでふわっとしてて申し訳ないんですけど、
うん、
グランドオープン春までに何としても来たいっていう方はもう直接 DM で足立先生と交渉してください。
うん、
交渉してくださいというか問い合わせてください。
問い合わせてくださいですね。OK。
ごめんね、ふわっとしてる、うん、でこんなふわっとしている中なんですが、
うん、
私からね一つ提案があって皆さんに、
はい、
うん、
愛の楽曲工房のオフ会をうちのガウでやっていただけませんかっていう。
いいよ。
お
ー、いいよ。
いい
しようしよう。
マジ？
来ましたよ。
わからん、できんのかも。でもなんかな、こけら落とし的な大きいイベントとしては、
うん、やりたいんですよこれ。
え、それをこけら落としみたいにするみたいなこと？
わからん、もうわからん。そうしよう、そうしよう。
いやいや、ふわっとしすぎちゃうよね先生が、う
ん、多分リスナーの皆さんだったら少々粗相があっても許してくれると思うんで、
うん
うん、
そうそうそう、
やろうやろう、
確かに。
そうね、
温かい皆さん、
うん、うわめっちゃいいそれ。
そうで、いやもうマジで一晩ずつ一人ずつ食われていくっちゃっちゅうやん、ほんで、で村人が全員集まって一人吊るして、うん、でまたその次の夜にまた誰か噛まれてみたいな、
うん、怖いよ。
本当の人狼みたいなことが行われるの
怖いよ
波乱村で
リアル人狼みたいなことが怖
っ。いやでもやりたいよ本当にオフ会。
めっちゃいいねそれ、
うん
うん、
マジでやろう。
で多分泊まった方が楽しめると思うので、
うん、
まあ、近隣の施設をまあこれ各々取っていただく形にはなるんですけど、
はい、
うんうん、まあ予約して来ていただいたら楽しめるんじゃないかなって感じですね。
おっそっす。
あ、
まあ、ちなみに冬だったらオフシーズンだから取りやすいかも、
うん
うん、
ね、温泉の宿があったりペンション村も近くにあるので、
うんうん、
ここら辺もちょっとふわっとしているんだが、とにかく愛の楽曲工房のリスナーさんと皆さんのオフ会とかはやりたいっていう。
いや絶対やりたいこれ、
やりたいこれ、
うん、絶対やりたいんですよ、
うん、
完璧、なんか全てが全てが完璧すぎて気持ちいい正直。
やった
これいいタイミングやん。
じゃあ
オフ会とかも。
そうなんですよ、
ね、え
オフ会ってやったことないでしょ、リアルオフ会は。
ないないない。
うんうんうんうん。
でこれの日程もまた決まってないのでふわっとしてるんですけど、
うん、
まあ随時ね、
まあ決めていこう、
随時お知らせしますって感じで、
うん、
あ
盛り上がってきたよ。
盛り上がってきましたね、
うん、
やりたいやりたい、
いややりたいねこれは。
ということで
こんな感じかな、
うんうん、
いや盛り上がったね。
あー満載
だいぶ情報量が多かったけども、
うん、そうやな、たくさん言いたいことが。
いやまあでもそれくらいねこう気持ちがこもってるってことやね、
う
ん、
そうですね、
作るまでに。
ありがとうございます、
うん、ということで、いやもう2週にわたってねガウの紹介していただきましたけど、まだまだ終わらないですよ、
はい、はい、
次週はなんとそんな足立先生と恒例のゲームをやっていきたいと思いますんで。
やいやいや
い。
さあ来週もね、ぜひお付き合いいただければと思います。一旦じゃあ今日はここまでで、足立先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバーイ。
バイバーイ。